私たちにとってその働きが正当に評価されて報われるということはとても嬉しいことです。コツコツと日々真面目に生き、諸悪から遠ざかり、正直に生きている人には正当な報いがある世界を私たちは望みます。反対に人の目を盗んでは手を抜き、なすべきことをせず悪事によって不正をしている者が報われ、そこにふさわしい処罰がない世界を私たちは受け入れることができません。伝道の書を記しましたソロモンがその世界を眺めたときに、彼が見た世界は自ら納得できるようなものではありませんでした。地の上に空なことが行われている、すなわち義人であって悪人に望むべきことがその身に望むことがある、また悪人であって義人に望むべきことがその身に望むものがある。私は言った、これもまた空である。私たちの世界において正直に生きている者たちはいつも健やかであり、すべてが円満であり、経済も安定しているということのなら、私たちは納得します。そのことにより、それなら自分も正直に生きようと思うのです。しかしそういうことばかりではないということをソロモンはこの世界の至るところで見、その3000年後に生きている私たちも同じように感じることがあります。なんであんなに正直で優しい人がこんな目に遭うのだろうか、こんなことになるのだろうかということを私たちは見聞きすることがあるのです。反対に、なんであんなに悪事をしている人が罰を受けないどころかさらに栄えているというようなことがこの世界にはあるのです。このようなことは私たちの周りで見られることです。私たち家族は今はコロナにより閉店してしまった某サラダバーのバフェによく行きました。皆さんどこかお分かりになりますでしょう。もう一つしかありませんよね。そこに行きますと飲み物のオーダーが取られますが、私たちは大抵元気よく水と答えます。そうしますと透明のコップをくれます。それに対してソフトドリンクをオーダーした人には当時赤のコップが手渡されました。彼らはその赤いコップで好きなだけコーラを飲むことができるのです。しかしそこでは時々水用のコップにジュースをなみなみと入れている人を見かけることがありました。水用のコップは透明ですから、それがコーラやフルーツパンチであるのかは一目瞭然でわかるんです。そんな人たちを見ていますと水を飲んでいることが損していることのように思えてくるんです。正しいことをしているのですが、こうなりますといつか彼らと同じように水のコップでジュースを飲み始める人が出てくることでしょう。そしてこのようなことは水やジュースにとどまらなくなるのです。水やジュースはやがて別のものにどんどんエスカレートしていくことでしょう。果たして私たちの世界はバレない者勝ちの世界なのでしょうか。ある方がアメリカの裁判における陪審員を皮肉って、陪審員とは良い弁護士を選ぶ人たちと言いましたが、あながち否定できないようにも思えます。 この国では一般的に良い弁護士とは報酬が高い弁護士を意味します。公正な裁きが求められる裁判もどれだけのお金を持っているかによって判決が決まってしまうことがあるということを否定できないのです。私たちの周りにこのような不公平があります。このような抗議が全うされない、正当な評価というものがなされない現実に直面し、自分の仕事や生活の中で悩んでいる人、苦しんでいる人は結構いるのではないでしょうか。そしてこの新しい一年もこのような状況に置かれるということがきっと私たちには少なからずあることでしょう。もしかしたらそのことに心を奪われてしまって、自分のエネルギーがそのようなことばかりに費やされていくというような日々を送ってしまうかもしれません。不満が爆発してとんでもないことをしでかしてしまうかもしれません。そこで私たちはこの新年、あらかじめ御言葉によってこのことに対して光を照らしておきたいと思います。この一年の間、これから開く御言葉が私たちを守り、そして支えてくれることを心より願います。今日示されている聖書の箇所は詩編の37編です。この詩編37編はソロモンが虚しいと嘆いたこの世界の現実について、そのソロモンの父親であったダビデが記したものです。先週もソロモンの言葉を受け、その父ダビデの詩編34編を引用しましたが、ソロモンはダビデが経験したことを自分も経験し、父ダビデの言葉に目が開かれ、また励まされたに違いありません。ソロモンが世の不正不義をつぶさに見嘆いたように、父ダビデも自ら不義の中でどう生きるかを模索し、そこに光を見出した人でした。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな、彼らはやがて草のように衰え青菜のようにしおれるからである、主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る、主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにされる、主の前にもだし耐え忍びて主を待ち望め、己が道を歩んで栄える者のゆえに、悪い計りごとを遂げる人のゆえに心を悩ますな、怒りをやめ憤りを捨てよ、心を悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだ、悪を行う者は立ち滅ぼされ、主を待ち望む者は国を継ぐからである、悪しき者はただしばらくで失せ去る、あなたは彼のところをつぶさに尋ねても彼はいない、しかし柔和な者は国を継ぎ豊かな繁栄を楽しむことができる。この37編を書き記したダビデは今から3000年前に生きた人です。彼の時代は今以上に不公平や不正義というもの、不義というものがなされていたと想像できます。 しかしダビデはそのような現実のただ中で力強く言うのです。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、妬みを起こすな、彼らは放っておいても衰えしおれる、そうではなくて主によって喜べ、その道を主に委ねなさい、怒りをやめよ、憤りを捨てよ、怒ってしまったらあなたも彼らと同じ悪に陥る。神様は必ずその正しさを真昼のように明らかにするから、耐え忍んで主を待ち望みなさい。先週私は箴言4章23節を引用しました。油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はここからこれから流れ出るからである。私たちの周りにあるさまざまな不義不正はダイレクトに私たちの心に入ってきます。しかしそれらが私たちにどんな感情を引き起こさせるのか、そこに至るまでそれら自体はまだ私たちの心を支配しておりません。ですから私たちはそれらを見聞きするにつけ、そのことを主への信頼と喜びによって押し返すのです。そうすることによって私たちの心を守るのです。そして自分がなすべきことをし続けるのであります。私は特に詩篇37編3節の英語訳が心に留まりました。 Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. ここには私たちがこれからもし続けるシンプルなことがあります。書かれています。主に信頼して善を行え、この国に住み、そしてあなたの誠実を耕せ、耕し続けよ。この世が不公平でも、不正が見過ごされていても、日々主への真実という畑を耕し続けよ。信仰に生きるということは、不正や間違ったことにくじを閉ざすということではありませんから、しかるべきことには声を上げるべきでしょう。しかしそのことだけに己が心を支配されてしまうことがないように、主に委ねるべきことは委ね、主がすでに働いてくださっているということに信頼を置きましょう。あのガラテヤ人への手紙を覚えましょう。間違ってはいけない、神は侮られるような方ではない、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。私たちはこの言葉を厳粛に受け止めなければなりません。それでは私たちはこれらのことを踏まえて何を目指して日々を暮らせばいいのでしょうか。それはこの詩篇37編全体を見ていくときに明らかにされます。3節9節11節22節29節34節を注意深く見てみましょう。主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。悪を行う者は立ち滅ぼされ、主を待ち望む者は国を継ぐからである。しかし柔和な者は国を継ぎ、豊かな繁栄を楽しむことができる。主に祝福された者は国を継ぎ、主に呪われた者は立ち滅ぼされる。 正しい者は国を継ぎ、常しえのにその中に住むことができる。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたをあげて国を継がせられる。ダビデは心の内に葛藤があったのでしょう。まさしくその不正不公平に怒りを感じたこともあったことでしょう。義憤に燃えたこともあるでしょう。しかしある時、神様によって気がつかされたのです。あなたはこの世の不正に対して一喜一憂するために生きているのではない。あなたがそのことに気がついているように、私の前にもそれらはすべて明らかになっており、私はすべてを知り尽くしている。それらについて私は放ってはおかない。だからあなたは私の領分に踏み込んで思い悩むよりも、あなたがまずなすべきことに集中しなさい。そうだ、本来あなたがなすべきこと、目指すべきことは国を継ぐことなのだ。国を継ぐということはどういうことでしょうか。二つあります。一つは文字通り、私たちが生きているこの世界を継ぐということです。最初に伝道の書についてお話ししたときに、この書には日の下という言葉が何度も出てくると申し上げました。そしてソロモンは、私たちが生きているこの日の下、すなわち太陽の下は、もろもろの虚しさで満ちているのだと言いました。しかしその虚しさで満ちた日の下で、私たちはこの国を継ぐためにこの地に生かされているのだというのです。私たちは人間が歩んできた過去の道のりというものを歴史として眺めることができます。その歴史は人間の諸悪と人間の善意と良心が混在している場所で今日に至っています。そしてそのような中で、この世界が今日もあるのは、悪に屈せずに良心を持って生きてきた無名の人たちのその歩みによるのです。彼らこそが今日から明日にこの国を継いできた者たちなんです。そのようなことは、ほらここにもそこにもその証拠があるとか、あそこにもここにもこんな人がいるというように明らかにされるようなことではありません。しかしながら、確かに今日の世界が保たれ、次の時代へと世界が継がれてきたのは、このような無名の人間の存在があるからなんです。それこそが私たちが神様から託されている私たちの目指すところです。そして同時に、この国を継ぐということは神の国を継ぐということも意味しています。エペソ1章の13節から14節に記されている通りです。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、やがて神につけるものが全くあがなわれ、神の栄光を褒めたたえるに至るためである。この箇所を日本語聖書は、神の国を継ぐと書いてあり、まさしくその通りでありましょう。 私たちはこの地上を継ぐものであると同時に神の国の世継ぎなのです。その保証として私たちは聖霊の証印を押されているのです。いや、そんなこと初めて聞いたという方いるかもしれませんが、実に私たちはこのような驚くべきことが託されているのです。私たちはこの地に生きながら、この地を継ぐために、また神の国を継ぐために生かされているのです。この崇高な使命を忘れて、目の前で起きていることに心を奪われて、取り乱すことがないように私たちはしかとこのことを自覚して胸を張って生きていこうではありませんか。私たちは今月、合衆国にとって偉大な一人の人間の記念日を迎えました。マーティン・ルーサー・キング牧師です。改めて彼の説教を聞きました。キング牧師といえば、あの有名な私には夢があるというあの説教です。しかしこの度私の心を捉えた説教は、キング牧師が1968年4月3日すなわち暗殺される実にその前の晩にメンフィスで話した I've been to the mountain top、 私は山の頂に登ってきたという説教でした。その説教は翌日にどんなことが起きるのかをあたかも彼が知っていたかのように、このような言葉で終わっています。私は今何が起きようとしているか知りません。分かることはこれから先にも困難が待ち受けているということです。しかし今やそれは私にとって大きな問題ではありません。なぜなら、私は山の頂に登ってきたのですから、私は心配しません。もちろん私も他の人たちのように長く生きたいと思います。でも今やそのことも心配していません。ただ私は神の御心に従いたいのです。神様は私に山の頂に登ることを許してくださいました。そしてそこから私は辺りを見回したのです。そしてそこから約束の地を見ました。そこに私は皆さんと共に入ることはできないかもしれません。しかし今晩、皆さんにぜひとも知っていただきたいことは、やがて私たちがその約束の地に入るということです。だから私は今晩、幸いです。私は何事も心配していません。私はどんな人間も恐れません。私の目は主が来られるその栄光を見ているのですから。キング牧師が貫いた信念は、劣悪な人種差別に対して非暴力で応えるということでした。すなわち悪に対して善で応えるということです。 それは弱々しいものではなくて、揺るぎない強い力を内に秘めた運動でした。まさしくそれは詩編37編に記されているように、悪を避けて善を行うことによって成し遂げられた勝利でした。今日私たちは誰しもが、このキング牧師はこの合衆国が二分してしまうような危機を救い、この国を継いだ最も偉大な人の一人であったということを知っています。しかしそれだけではありません。このキング牧師は地上最後の晩にもう一つの国を見ていました。そのところで神は彼に約束してくださっているもう一つの御国、約束の地、すなわち神の国を彼に示し、その国をもあなたは継ぐのだということを知らせたのです。実にキング牧師の生涯は見事にこの二つの国を意識し、この地上では希留者のようにして自らなすべき使命に没頭し、その生涯を全うしたのです。主にある皆さん、この新しい一年、私たちはさまざまなことを見聞きすることでしょう。まさしくちらちらと目の前に起きている不正、正直者がバカを見るというようなことを体験するかもしれない。それが一言ではなく、まさしく自分に降りかかってくるというようなことを経験するかもしれない。その時に今日開かれました聖書の言葉を思い起こしましょう。主は我らと共におられます。私たちは自らが何をすべきか知っています。やがてすべてのことは明らかにされることでしょう。私たちは現在この国を継ぐために、そしてやがて神の国を継ぐために今を生きているのです。それこそが本来私たちが目指すところなのです。最後に、このことを目指す私たちのよりどころとなる詩編一編を読んで、このメッセージを終えたいと思います。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。悪しき者はそうでない、風の吹き去るもみ殻のようだ。それゆえ悪しき者は裁きに耐えない、罪人は正しい者の集いに立つことができない。主は正しい者の道を知られる。しかし悪しき者の道は滅びる。お祈りしましょう。Let's pray。愛する天のお父様、こうして今日も主にある兄弟姉妹と共にあなたの御言葉に向き合うことができましたことを感謝いたします。 Dear Heavenly Father, we thank you that we are able to face your word today with our brothers and sisters in the Lord. あなたがご承知のように、私たちが暮らす世界は いにしえの昔から多くの不正と不平等が満ちています。As you know, the world we live in has been filled with injustice and inequality since ancient times.このような世界におるときに私たちには多くの内なる語りかけがあり、時に善と悪の区別を見失ってしまいます。When we are in such a world, we have so many inner voices that we sometimes lose sight of the distinction between good and evil.しかし今日私たちはこれらの不正に対して、あなたは黙認なさるお方ではないということを確認し、私たちはあなたと共にこの国を、そして神の国を継ぐものであることを確認しました。But today we confirm that you are not silent on this injustice and that we are heirs with you to this nation and to the kingdomOf God. どうかこれらのことから目を離すことなく、あなたを恐れ、あなたの祝福を受け、この生涯を全うできますように、これからも私たちを見守りお導きください。 Please continue to watch over us and guide us so that we can live out our lives in fear of youAnd with your blessings, without taking our eyes off these things. We pray these things in precious Jesus' name. Amen.仰ぎこい願わくは、この世界の現状を知った上で、私たちがあるべき生き方を語りかけてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、すべてのことを知り、そのことに対して完全に公平にお答えくださる我らの父なる神のご愛、この世界を生きる神の術を私たちに教えてくださる聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同と共に今も後も世々限りなくあらんことを。 May the grace of our Lord Jesus Christ, whoKnowing the present states of the world, tells us how we should live. The love of God our Father, who knows all things and responds to them with perfect impartiality. And the intimate fellowship of the Holy Spirit, who teaches us the divine art of living in this world. Be with us now and forever.Amen.